こんにちは、中谷明宏です。クラブにね、なんで男の人たちが行くのかっていうと、その男の人たちがクラブに行って何をやってるかって、女の子を口説いてるっていうよりね、修行してる感じがあるんだよね。で、実際こうクラブに行って、高いクラブに行くと経営者の人とかね、偉くなってからとか、そのお金が払えるようになってから行くんだけど、ひょっとしたらエッチしたいだけだったら、もっとエッチ簡単にできる直接風俗へ行けば済むんだけど、でもまあもちろんそういう人もいるんだけど、そうじゃなくてなぜ行くかっていうことを見てると、やっぱり男の人ってなんかどっか自力で口説きたいっていう本能があって、それをこうトレーニングしていってるんじゃないかなっていう気がするんだよね。で、僕は実家スナックなので、お店に行ってもね、お客さんの意識になれないんですよ。どこまで行ってもやっぱり お店側から見ている、女の子の側からこう見てしまうので、単純に女の子を口説きに行く場所ではなくて、なんか自分のなんか、もし自分が女の子だったらどうしようとか、自分が男としてどういうキャラなんだろうかっていうことを自己反省するような場になってるんだよね。で、あらゆる人がやっぱりクラブに行って、あれは高いお金を使ってるけど、そのお金に見合うだけの自己修行をしている場になっているっていうことね。クラブに行くとね、何がよく分かるって、自分のキャラってこういうキャラなんだなっていうことがすごく分かってくる場所になってるんだよね。で、客観的にね、うまくいったりいかなかったりすることを通しながら、なんかある塾に通ってるようなね、そんな感じがするよね。で、やっぱりモテる人とモテない人がいるんですよ。で、モテない人はとモテる人とモテない人は何が違うかっていうことだね。で、クラブでの会話っていうのは実は3通りしかないんだよね。一つはおだててほしい、自慢話ね。俺はこんなすごいんだとか、こんな何億動かしてんだとか、それから有名人の誰々は友達だとか、こんなモテるとかっていう、まあ散々そういう話をしてるっていうのは、おだててほしいっていうことだよね。それから2番目の会話はね、ちょっとこれが気弱にもうちょっとなってる人って、女の子に悩みの相談とかをするんで、悩み事だから、これはまあ愚痴とか悪口とか噂話とか悩み事を言うことによって、どうし何を求めてるかと、構ってほしいっていうことだね。で、3番目の会話は、同伴しよう、アフターしよう、温泉行こう、まあこれは究極エッチしたいっていうことだよね。で、この3種類の会話をしている人っていうのは、逆に女の子からすると、あ、またその話かと思われてる。もう逆にその3種類の会話は自分、お客さん、男からするとね、リードできないんだよね。だって相手プロだからじゃなくて、圧倒的にねトレーニングの量が違うんですよ。女の子は、お店にいる女の子はこの3種類の会話は散々聞き飽きていって、で、この会話で1時間いくら取れるんだったら、いくらでもこの会話を転がしてやろうっていう、 向こうは驚いたふりをしてくれてるけど、すごいって言ってくれてるけど、もうこのすごいって言っておけば済むんだよっていうふうにあしらわれちゃってる。つまりモテる男になってるんじゃなくて、ただのカモとしてのお客さんになっちゃう会話になる、ね、うん。だからこれね、クラブに限らず男が女の子に話す時の会話って、このおだててほしい、かまってほしい、エッチしたいの3つの会話がほとんどなんだよね。で、この会話さえしなければいいんだよ。今自分が女の子と、目の前にいる女の子としている会話がおだててほしい会話じゃないか、かまってほしい会話じゃないか、エッチしたい会話じゃないかっていうことをチェックして、その会話さえ排除していけば、そしたら初めてそこで相手と対等の関係になれるっていう。この3つの会話を出しているうちはね、対等の関係に慣れてないんだよね、うん。どこまで行ってもね、お客さんなんだよ。別の言い方すると、カモになっちゃう。で、これはお客さんが女の子の側に回ってないからこのことに気づけないんだよ。100人いたら99人がほぼこの3つの会話なんだよ。すっごいだから会話のバリエーションって少ないっていうこと、うん。これを聞いててやばいって思った人がいると思うんだよね。あ、やってるわ、自分よかれと思って会社の自慢、自分の自慢してるわ、やばい、温泉誘っちゃったみたいな、うん。自分は相手がそんなこと言われてないと思うから、こう言うと女の子って気持ち動いてくれると思うだろうから言ってる、自分のこと好きになってくれると思うから言ってるつもりでも、実はそれは相手にとってはもう聞き飽きた話の内容だっていうのは、このね、自分を好きになってもらう、売り込んでいくっていうのは面接は全く同じことでね、面接を受ける志望者の側って自分一人しか言ってないつもりなんだけど、面接官からすると100万回同じ話を聞いてる話だらけなんだよね、うん。だからまずその話を潰していくっていうことが大事で、自分がそれ以外の話を出すことができたら100人中の1人に残れるんだよね、うん。その話題を出した瞬間に、実は女の子はその男の人をお客さんと感じちゃう。で、これはクラブだけに限らず、プライベートの、例えば合コンでもお食事会でも1対1のデートでも全く同じで、その3つの話さえ避けておけば、もうかなりその人は100人のうち1人に印象づけることができる人になっていけるっていうことだね。でね、ここで面白いことはね、おだててほしい、かまってほしい、エッチしたいっていう3つの目的の会話の中にモテたいが入ってないってことだね、うん。モテたいっていうのが入ってないんだよ、うん。実はここがすごく大事なことで、よくみんなモテたいモテたいって言ってるけど、モテるための会話って何もしないんだよね、うん。モテたいじゃなくてね、エッチしたいになってるんだよ。で、エッチしたいとモテたいっていうのはいつの間にか別のことなんだよ。別のことになっていて、自分はモテたいと思ってたのにエッチしたいに変わってきちゃってるんだよ、うん。だからもうエッチしたいならエッチしたいんでいいんですよ。エッチしたいならエッチしたいで割り切って接していけばいいわけで、モテたいっていうより大きな欲、別の言い方と高い志を持つと、モテることができたら結局エッチもできるんだけど、エッチできたからといってモテるとは限らないんだよ、うん。で、こういうのって目標値をね下げてしまうと、エッチしたいみたいに低い志でいっちゃうとエッチもできないんだよね。でもモテたいの方がエッチしたいよりはるかに難しいハードルなんだけど、難しいハードルをクリアすれば、その下のところはおだててほしいとか、かまってほしいとか、エッチしたいとかって、すべての問題が解決できるっていうね。で、 エッチしたいエッチしたいと思ってるうちは、それを目的に向かって行動したり会話したりしているうちは、そうやって女の子と接してるとモテるようにはならないし、エッチもできない、おだててももらえない。口先だけではね、あのすごいって言われてるだけなんだけど、このすごいはすごいバカにされたニュアンスが込められてるんだよね。あのうちの妹がね、すごいねっていう言い方をする時があるんだよね。すごいねっていう関西弁、時々聞くとね、あの妹に僕がその言葉を言われたら、あ、いかん、自分は今変な自慢をしていたみたいな反省をさせられる言葉がね、この妹のバカにしたようなすごいねっていう、このすごいねっていう関西弁、女の子が使う独特な関西弁っていうのはちっともすごいと思ってないよね。本当にすごいと思ったらそんな言い方は絶対しない。で、あの本当にすごいと思ったものにはね、すごいってあんま言わないんでね。それを言葉は多分飲み込んじゃう言葉になってしまう。それからね、あのこれクラブでも一番特徴的なんだけど、相手プロだと思ってるから騙されないようにしようとしすぎてる人またいっぱいいるんだよ。騙す、絶対騙されないぞみたいな気持ちでクラブに来ちゃう人ってモテないんだよね。で、これはこの場での偽装恋愛ですよっていう看板で、クラブっていうのは恋愛を売ってるわけなんだけど、だからといって騙されない騙されないっていうことを、 あなたは騙す人、私騙される人っていうことを前提に言ってしまうと、いかにして騙されないか、騙されないようにしていかに相手を騙すかみたいな、その騙す騙されるっていう関係になっていってしまうと楽しくないんだよね。でこれクラブだけじゃなくてね、プライベートの恋愛においても全く同じで、常に女の子は男を騙す存在であるって思い込みの人がいるんだよね。そもそも根本的に女の子を疑っている、なんか辛いことがあったんだね。一度でも女の子にあの騙されたんじゃなくて、自分の接し方が下手だったから逃げられただけなのに、騙されたっていうふうに、いや食い逃げされた、買い物買ってあげたのに逃げられたみたいな、っていうふうに思ってるので、常に相手を疑ってかかって、騙されないぞ騙されないぞ、この言葉の裏側には一体何があるんだろうかっていうことばっかり見抜くことによってしてやったりと思っちゃってるっていうのは、これはやっぱり恋愛ができないよね。で相手からも騙されないぞとこの人はしてるっていうの、すっごいガードしてるっていうのは女の子にも伝わってしまうので、そんな人を好きになる人はいないっていうことで、モテる人ってね、騙され上手になるっていう人なんでね。だからすごいお決まりの喜ばせるメールが来たとしても、素直にそれを喜べる人の方がモテるんだよね。ところがそんなこと言う、こんなの営業メールみんなに送ってでんでしょっていうふうに思っちゃってる。確かにね、とてつもなく営業してる子もいるんだけど、みんながみんなそうとは限らないんだよね。クラブ行くと、あの相手はプロだからってすごい警戒してる人がいるんだよね。でテレビにドラマに出てくるクラブのお姉さんって、こう、いかにお客さんを騙すかみたいな映像が出てたりすると、もうそれでクラブの女の子ってみんなそうだっていうふうに思い込んじゃうんだけど、だってクラブの女の子だって日常生活は普段の女の子だし、二十歳は二十歳、二十五は二十五、三十は三十の女の子だし、昼間は OL してる子もいっぱいいるし、別に普通の子なんだよね。それを取り立てて特別なプロフェッショナルな詐欺師集団みたいな風に思い込んじゃってるっていうことが、自分は騙されないぞ騙されないぞっていう姿勢でいて、そういう人に余裕がないんだよね。騙され上手にいかになれるかっていうことのが大事なんだよね。だから相手の嘘を暴いて得々とするっ っていうことをやってるとモテなくなってきちゃうって、うん、女の子の可愛い嘘を許してあげるっていうか、その嘘にうまく乗っかってあげるっていう、その女の子の可愛い嘘って一体どういうことなのかっていうと、その関係を壊したくないからついている嘘なんでね。関係を壊すためにつく嘘ってなくて、その関係を長く続けたいからついてる嘘なわけで、その嘘をせっかくそうやって頑張ってれば、頑張って嘘ついてくれてるんだから、それには乗っかってあげるっていうことの方が大事だよね。うん、女の子も普通に暮らしている、それはたとえクラブであっても、他にどんなモテる仕事であったとしてもね、これみんなね、モテる仕事であればあるほど男ってすごい警戒心がつくで、そういう職業が好きなくせに、職業は制服好きな男っていうのがいて、そういう職業が好きであるにもかかわらず、その裏返しとしてそういう人たちはモテるからきっと自分たちを騙すに違いないっていう、すごい猜疑心の塊になってしまっている男の人って多いんだよね。クラブ行ってクラブの女の子が言うことを信じられる男って、度量が逆にあるっていうことだよね。うん、だからそもそも彼いるのっていう質問をする自体がおかしい質問で、彼いるのって聞かれたら、別れたばっかりって言って、別れて3ヶ月ぐらい経ちますとか、別れて半年経ちますみたいなことが、いや、マニュアルではあるんだよね。マニュアルでは確かにあるんだよ。そういうふうに言いなさいと。彼いるって言ったらお客さんは引いてしまう、お客さんがいっぱいいるので、かといって彼は10年いませんって言うと、それはこのいい女で嘘だろうと思われるので、彼いるのって聞かれたら、3ヶ月前に別れましたとか、半年前ぐらいに別れて寂しいですとかっていう、ちょうどいいぐらいのところを言いなさいって、これはマニュアルではあるって。でも僕らの子はね、それを素直に信じちゃうんだよね。でそれはそもそもそんなことは聞かない。だって返事がマニュアルで返ってくるのを分かってることを聞いても始まらない。じゃあ彼がいたらどうなの、彼がいなかったらどうなのって、態度が変わるもんではないので、女の子もそこで嘘をつかなければいけないということは、嘘をつかなければいけないようなふりをしている男の側の責任なんでね、そんなことは関係ないっていうふうに思えるっていうことが大事だよね。